はい。まあ、このようにして阿弥陀仏はですね、阿弥陀仏は苦しんでいる人ほど救ってあげなくちゃいけないと、こういうふうに思われたわけです。なぜならば、苦しんでいる人ほど人の汚れを受けてきた人なんです。苦しんでいる人ほどその人を救ってきた人なんです。その人が、ね、自分の心が汚れてしまって、ね、地獄に落ちてしまうとしたら、こんな不条理なことはないじゃないですか。ね、人を救ってあげたいと思った人が地獄に落ちて、ね、人のことなんてどうだっていいと思う人がね、その救われていく。ね、もしこうね、この世の中がそういう世の中だとしたら、誰も人を救ってあげようとは思わないじゃないですか。だから阿弥陀仏は、そんな苦しんでいる人でも救ってあげたい。いや、そんな人ほど救ってあげたいと、無常殊勝の願を立てられたんです。だけどそれはね、言うは安く、行うは形と。その人を救うためにはどうしたらいいんだろうか。ね、法蔵菩薩は五行の間、しゆい、悩まれたんですね。どうしたらいいだろうか。理屈は確かに通ってると。苦しんでいるものこそ、救ってあげなくちゃいけないと。ね。さあ確かにそうだと。苦しんでいるものほどね、人を救ってきた人なんだ。だから助けてあげたい。だけど、ね、実際はどうかっていうと、その苦しんでいる人ほど汚れがいっぱい溜まっていて、救いがたいんです。
仏法を聞ける人？
はい。
仏法を聞ける人？
いや、聞けないじゃないですか。その悪人ほど聞けないですから。
あら、どうしよう。
ね。だから、そういう人をどうしたら救ってあげることができるかっていうね。五行の間ってね。五行しゆいってこうあるんですね。大無量寿経。
そこだけだったら1個は
もう忘れたわ4億
何千万年、ね、
うん、そうそう、
え
あ、これ私のこっちにあります。あ、ごめん、いいよ、全然
24ページ5個っていうのはね、1個が4億3200万年です。
4億3200万年。
え、な、何ページ？
24ページ。
はい、ありがとう。
うん、五行です。
すごい念仏じゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。これはどうしたら救ってあげられるかってことです。ね、どうしたら救ってあげるか。この五行っていうのはですよ。ね、あなたが仏縁を結ぶまでの時間だと思ってください。
ん？そんなにかかったの？
はい。
ん？それで今自分がい
る。そうそうそうそう。時間だと。あなたが仏縁を結ぶまでの時間だと思ってください。ね？だって悪人って、皆さんも最初はですよ、ものすごい悪人だったわけです。もう助かりようのない人だったんです。ね？この何百章何千章の前はですよ、ね、そこからどうしたらこの苦しんでいる人を救ってあげることができるかと、法蔵菩薩はこう、ね、悩まれた、こう知るい、ね、悩まれたわけです、ね、どうしたら救ってあげることができるだろうか、ね、どうしたらいいだろうか。これ皆さんは今こうやって仏法が聞けるから、ね、皆さん一人一人が今度はね、教えを聞いて修行に励むことができる。ね。だけど、こんな苦しんでいるような状態の人はですよ、もう仏法が聞けない。ね。その仏法が聞けないその相手に対して、ね、法蔵菩薩は、どうしたらこのね、この苦しんでいる人を、ね、救ってあげることができるか、 ね、考えてみたらですよ、私がここに来ました、仏法を伝えていました、あなたはどうしてました、汚れてました。
確かに
ね、私はここで常に仏法を伝えてました。
本当だね。
何度も仏法を聞いたらいいのになと思ってました。ね、
自力でいっぱいでしたね。
どうしてました。ね、その時ですよ、ああもうこの人は仏縁のない人だと思って僕が諦めていたならば、ね、あなたが仏縁を結ぶことはなかったんです。
そうね、仏様はそうじゃないからね、
まだかかるぞ、5校以上かかるぞと。
いや、かかるぞっていうのはあのね、諦めたらもうそれ5個を断とうが10個を断とうがご縁を結ぶことはないってことなんです。
そんなにすごい、ね、
この法蔵菩薩が5個も悩まれたから、まあ10年は悩んでもいいですよと、そう思えるわけですよ、全知識が。いや、20年は悩んでもいいかなと、だって5個だから。私たちはそうそうそうそう、20億以上です。
21億5000、
だって1個が4億5000、200万年だから
、うん、あのタイミングですか、21
億5000。そうそうそうそう、こうやってここで仏法を伝えていた時にね、いや全然聞かなかった、聞かなかった、あれ僕も仏法をこう伝えていた時あなたはどうしてました。
仕事してました。
仕事してました。欲
にまみれ
て。欲にまみれて。それが今ご縁を結ぶことができた。
ありがとうございます。
ね、できたと。それはどうしてなのか。それはずっと思いをかけてくださっていたからなんです
。すごいね。
これが五行しゆいっていうことです。五行しゆいっていうのは、ね、法蔵菩薩があなたがご縁を結ぶためにですね、どれだけ時間がかかってもあなたを必ず幸せにしてみせるという思いなんですよ。
すごいね、ありがたいことですね。
これが五行しゆいなんです。ね、いや、どういう本願を立てたらいいかなって悩まれたってことじゃないんです。どうやったらあなたがご縁を結ぶかな、どうしたら仏法を聞いてくれるかな、ね、ずっと悩んで考えて、そして念じておられたの、念じていたんですね、僕がっていうより阿弥陀仏、ね、だから僕もまあ諦めなかったとなるわけですよ。もし阿弥陀仏がね、ねえ、5ヶ月しゆいと書いてあったとして、5ヶ月間は僕は頑張るとこうなるわけですよ。5ヶ月しゆいとこう書いてあったら、そうかと。5ヶ月の間しゆいされたんだ。じゃあ僕も1日頑張ろうと。
1時間。
ね、ね、五行も周囲されたと書いてあるから、まあ皆様が五行の間考えて悩んでるなら、僕も1年は、いや1年は少ないだろう、2年は、2年も少ないだろう、3年もってね、私まつはいつまでもまつは、たとえあなたが振り向いてくれなくてもってね、で、ね、弔問してくれなくても待つわってね、いつまでも待つわってね、でもこうやっぱりね、待ってるからご縁を結ぶ時が来るんです。
そうね、
そうですよ。ね、投げたらあかんってね。投げたらあかんってね。仏縁投げずにね。
これ
投げ、これ投げてってね。
自力投げても。
ね、やっぱりそうやってそのね、人がご縁を結ぶっていうことは本当にね、そのご縁を結ぶまでに思いをかけてくれている人がいなかったらね、結べないんですよ。ね、ああ、そういえばあの人もご縁が離れちゃったな。ね、どうしてるかな。ね、鬱になっちゃったのかな。車に乗れるかな。ね、元気でいるかってね。ね、住まいには慣れたか。友達できたかってね。寂しいかないか、お金は心配かってね。今度いつ会えるって感じね。もうずっとこう離れていってしまったけど、あの人は今どうしてるかな、どうしてるかな、どうしてるかな、そういうやっぱ思いはね、通じるんですよ。ね、その思いがね、不思議なことに1年経っても消えない、2年経っても消えない、3年経っても消えない。なぜか阿弥陀仏の本願力なんです。ね、そういうこう念じている心があるから、ご縁を結ぶことができる。それが根性だけでも次の章。そうやってご縁を結ぶことができる。これが五根思惟なんです。ね、悩んで考えてね、どうしたらご縁を結んでくださるだろうか。どうしたらね、仏法を聞いてくれるだろうか。それに五行も間ね、悩んでくださった。五行もあなたのためにってことですよ。あなたが仏縁を結ぶために悩んでくださったね。それによって生じ、今まさにご縁を結ぶことができるんですね。納め受け取るとね。そうやって五行の間悩んで初めてね、私たちはご縁を結ぶことができたんです、ね、これは法蔵菩薩が私たちを救うためにね、五行の間悩まれて、そしてこういう本願にしようっていう話ですけどね。私たちはどう味わったらいいか言ったら、それはあなたがですよ、阿弥陀仏の本願の流れに入るまでにですよね。法蔵菩薩は五行の間悩まれたんだと、考えられたんだと。そしてね、成就されたと。成就って納め受け取った、ね、あなたを納め取ってね、仏法を聞けるような身にしてくだされたんだ。なんてありがたいことなのか、ね、こうやって法蔵菩薩がそこまで悩んでくださって思いをかけてくれてるから、私たちは仏法が聞けるんですよ。ね、これをですね、ごあさんには次のようにですね、教えられている。ね、221ページ。この真ん中にですね、221ページの真ん中に、光明を照らし耐えざれば、 普段好物と名付けた、ね、光明を照らし絶えざればってね、普段好物と名付けたり、門光力のゆえなれば真普段にて往生す、ね、光明を照らし絶えざれば、光明っていうのは阿弥陀仏が私のことを照らしている、照らすっていうのは念じているってことです。どういうふうに念じてるか、この苦しんでいる私たちをなんとか救ってあげたいと、なんとか助けてあげたいと、ね、そこからまず願いが起きてるわけです。願いが起きてる。どんなにですよ、阿弥陀仏がね、苦毒いっぱいの苦毒の大崩壊を作ったとしてもですよ、あなたがそれを受け取ってくれなかったならば、こんなに美味しい清水があるのにね、こうペットボトルにね、こういっぱい入ってるのに、飲んでくれなかったならば、あなたは幸せにはなれないと。ところがね、皆さんは、どこにその美味しい清水があるのかも知らないわけです。そうでしょ？だって全知識が解いてるって言ったって、その全知識にどうして会えるんですか？ね、そんな全知識が教えを説いていたとしても、そこにジャストミートで会えるかどうかもわからない、ね、その全知識の説法に功徳があるんですから、それがなぜ聞けたか、ね、光明を照らし絶えざれば、こういうことですね。光明を照らし絶えざれば、阿弥陀仏が光明を照らし続けてきた、ね、あなたが幸せになってくれるなら、ね、それは群馬にいたよねっていう、ね、もうこれでご縁を結べないんじゃないか思った。ところが岡崎に来た、部屋に閉じこもったね。それでも今ご縁を結ぶことができたのは、それは阿弥陀仏がずっとね、ずっとっていうのは、その今ご縁を結んだほんのわずかな間だけじゃない、もうずっと遥か昔からね、思いをずっとかけ続けていたからなんです。だからあなたはご縁を結ぶことができたんです。間違っちゃいけないよ。間違っちゃいけないってことはどういうことか、すべての人を照らしてるわけじゃないんです。
ピンポイントで照らしてる。
そうです、当たり前でしょ。すべての人を照らしてるの、すべての人をご縁結んでるはずでしょ。ああ、そう
聞いてない人、
わかります。すべての人をこれは照らしているっていう話じゃないんです。過去世においてあなたは仏様から教えを聞いていた。その時にね、この人を必ず救うと、必ず助けてやると、ね、 仏様の方から思いをかけた。それは時空を超えてってことですね。あなたが死んでも生まれ変わっても、そして仏法と縁のないところにねやってきたとしてもね、あなたはまた仏法へ仏法へと引き寄せられていく。それが五行周囲ってことなんです。これは具体的に仏様との出会いがないとダメなんです。そして仏様がこの人を必ず救うっていうね思いを起こさないとダメなんです、ね、そんなみんなにかかってるわけじゃない。それが大事なんですよ、ね、これ話してくれた、みんなを照らしているのかじゃないです、ね、そうでしょ、そうでしょ。だって運動会に行ってみてください。幼稚園の運動会、たくさんの子供がいるけど親が見るのは我が子だけ。
そうだね。
ね、我が子だけしか見ないでしょ。他の子供たちなんて見ない。因縁がなかったらね見てあげない。因縁がなかったここが大事なんです。因縁ってすごく大事なんです。仏縁ってものすごく大事なんです。仏縁って具体的にね、例えば今こう私がこの人を何とか救ってあげたいっていう思う心、それは全ての人にかかってるわけじゃないんですもん。具体的にこの人にってかかるわけです、ね、そして思いをかけてもらったならば、それがあなたがたとえ死んだとしても、私が死んだとしても消えることがないってことなんです。これを読んでね、阿弥陀様はみんなに照らしてるんだと、こういうの読みたい、読みがちですけどね、みんなじゃないですよ。みんなじゃない。みんなだったらみんなが聞いてるんです。そう、仏縁のある人しか照らしてないんです。みんなを照らせるわけないじゃないですか。ね、こういうことなんです。だからこの五行四憂っていうのは仏様がですね、その長い間思いをかけ続けてくださった、ね、阿弥陀仏、法蔵菩薩がね思いをかけ続けてくれたおかげで私は仏縁を結ぶことができた。それは具体的に私のために、私のためだけに思いをかけてくれた人がいないとダメなんです。みんなじゃダメなんです。みんなじゃダメなんです。ね、私があなたのことを大事にしますと、こういう人がないとダメなんです。みんなから心をかけてもらったらいいんだとか、こんなものじゃないんです。みんなから心をかけてもらっても、みんな人任せだったらね。意味がないんです。誰かがね、私が責任を持ってあなたを思ってますと、あなたを大事にしていきますと、こういう人がいなかったらね、まあこういう仏様と出会わなかったならば、ね、しかも仏様もそんなね、みんながみんなを心をかけるなんてできません。ここまでっていうのがあります。ここまでっていうの。そうでしょ。みんな
100人いたらどうするんですか。
100人も心をかけ続けたら大変ですけど、まあ頑張ります。100人ぐらいならね頑張りますけど、まあ、1000人も万人もできないでしょ。
そう、ね、確かに
ね、だからこの人だけは救うっていうのが五行四憂ってこと。ね、そうでしょ。だって自分の、僕だってね、こんなね、1万人の人が集まったからとして1万人の人に教えを説くなんてことはできないし、1万人の人に心をかけ続けるなんてことはできない、 ね、もし心をかけ続けてるなら1万人の人がご縁を結ぶんです。10万人の人がね、心をかけ続けることができるなら10万人の人が聞けるんです。でも残念ながらね、心をかけ続けていける対象は限られている。その限られている人にご縁を結ぶことができたと。だからみんながみんな聞ける教えではないってことなんですね。光明を照らし耐えざればっていうのは、私のために思いをかけ続けてくれた方、仏様がいるからってことですね。普段好物と名付けたりとね、耐えることなく照らし続ける方が阿弥陀仏と、こういうふうに言うんだと、ね、だから私たちはですね、ご縁を結ぶこともできたし、門口力ね、仏法を聞き続けることができる、ね、心不断にて往生、心が折れることなく往生まで必ず必ず進むことができる。それはたとえ根性ダメだとしても、そのね、普段好物の力によってまた次の章、また次の章ご縁を結んで必ず往生するところまで行きますよと。これが法蔵菩薩の願心なんです。この法蔵菩薩の願心によって動かされている人が善知識なんですよ。その善知識の思いがかかっている人だけがご縁を結ぶんです。残念でございますが残念っていうのはそう、みんなじゃないってことですよ。みんな、みんなじゃないってことですよ。限りがあるでしょ。そのこの気持ちを起こすのが法蔵菩薩の力だから。だから法蔵菩薩の力によって私の心に起きた五光十位の思いは決して消えることがないってことです。消えることなくね、ご縁を結ぶところまで引っ張っていくってことです。だから残念ながらみんながみんなご縁を結ぶわけじゃないってことです。私と縁のある人しかご縁を結ばない。これが五光十位ってことですね。じゃあ全人類の人にどうやって伝えたらいいんですか。それは皆さんが伝えたらいいんですよ。そうでしょ、皆さんが五光十位でその相手を思ってあげたらいいんです。ね、そうすることによって全ての人が救われるんです。一人の仏様が全ての人を救うという教えじゃないんです。みんなが、みんながですね、それぞれ思いをかけてあげたい相手がいるはずなんです。で、例えば娘さんとか。
そうだよね。
例えば娘さんとかお孫さんとか。
そうですね。
旦那さん。
言うこと聞きませんね。
いや、まだ言うこと聞くわけで、ご講習位なんです
か。これからだね。
思い続けてあげて。
4億2500万人。4億万人。
そうだそうだと。ね、4億3000人。4億3200万年の5倍ぐらい待ってあげてもいいかと。
いやーすごい、
ね、
そういうふうに解くみたいね。
で、次の十世名称文字法、これは十世下っていうね、法蔵菩薩が阿弥陀仏の本願を説かれた後に十世下をですね、誓われていると。これが37ページ37ページの左から 1,2,3,4 行目、我無量光において大摂取となりて、あまねく諸々の貧乏を救わずば、誓いて少額を上ぜず、我仏道を上ずるに至りて、名称十方に聞こえん、 十方に声援苦境して聞こえるところなくば仕返て小学を上善上善しとね、我無量光においてね大摂取となると、これ誰がとね、誰ですか、大摂取となる、私はこれから果てしない間大摂取、ね、施し続けるものになります、誰だ、全知識が、これは全知識がね、全知識を、全知識をですね、必ず大摂取にしてみせるっていう誓いです。我無量光において大摂取となりてね、大摂取施すものってことです、ね、この全知識がですね、溢れんばかりの功徳を与え続けてやるものにしますと。どうしてと、私はこの功徳の大崩壊を作ったからです。ね、この阿弥陀仏の浄土はですね、功徳の大崩壊を作ったんですね。海のような功徳、ね、功徳の大きな宝の海を阿弥陀仏は作った。それを私はこれから皆さんが浄土に行くまでってことです。皆さんが浄土に行くまでね、全知識を通してね、与え続けて行きますよと、ね、与え続けてやるんだ、施し続けて見せますと。だからこれは全知識がそうなりますよってことです、ね、無量光においてっていうことは皆さんと、ね、皆さん今こうやって仏法を聞いてるってことは、ね、これからも私は誓いますと、あなたが苦しみから離れるところまで、ね、私はこの功徳をですね施し続けて行きますってことです。こいつ、全知識を動かしてってことです。ね。全知識を動かして。ね。
皆がそうして。
そう、皆が全知識を動かして。そうしてくる。ね。こいつに、ね。駒使いのように、ほら、これ一生懸命こう、功徳をたね、与えていくような人にしますから。ね、だから安心して聞いていってくださいと、ね、五光周囲の思いによって仏性を結びね、そして全知識からずっと功徳を与え続けてもらえるようにしますと、重ねて誓いますよと、私は苦しんでる人を救ってあげたいと、だからこの功徳の大崩壊を作ったと、重ねて誓います。具体的にどうするかと、全知識によってあなたにその功徳を与え続けて行きましょうと、ね、こういうことです。だからあまねくもろもろの貧乏をってね、貧しくもう汚れて、もう先生が来ないかと極まっているものってことですね。 もう極まって、もう限界ですと。そうそうそう。みんなもう心は貧しく、もう窮地に陥っているものを救わずは、誓いて小学を上手、そういうものを必ず救いますよと。
まさに教科書通りに進んでます。
はいはい。ね、我仏道を上ずるに至りて、ね、妙称十方に聞こうね聞えん、苦境して聞こゆるところなくば誓いて小学を上ぜち、ね、私が、ね、仏になったならば妙称十方に聞こえん、私のこのパイプはですね、功徳の大崩壊とのパイプはどこに行っても聞けるようにしますと。あなたがたとえアメリカに生まれたとしても、アフリカに生まれたとしても、ドイツに生まれたとしてもってことですね。あなたがちゃんと仏縁を結んで仏法が聞けるようにしますよと。どこに生まれたとしても、あなたは必ず自然を結んで仏法が聞けるようにしますと。そうしなかったならば小学を上手と、つまり安心して聞き求めてくださいということですね。だから重ねて誓う楽は、ね、この私の呼び声、仏法ね、仏法の呼び声、功徳のね、功徳はですよ、念仏は、私の教えは、どこへ行っても聞けるようにしますと。
そんなもん、仏法は。
はい。
どこ行っても聞けるようにしますよ。
それ不思議なこと。
ね。聞けるようにします。つまり、あなたがどこへ生まれたとしても、ね、あなたはに、あなたが仏縁を結んで、また仏法が聞けるようにしますと。だから安心して求めてくださいと。それはなぜかというと、私は苦しんでいる人を救ってあげたいからなんだと。こういうことです。その苦しんでいる人を救うっていうことは、そんなね、簡単にできることではない。だから、どんなにね、長くかかったとしても、私はあなたのことを思い続けて、仏縁を結べるようにしますし、どこに生まれたとしても、その善知識からね、善知識から教えを聞かせていただけるようにしますと。これが五行四遺四生十十生妙称文十法ね。こういうお言葉なんですね。そうですね。すごいですね。分かっていただきました？じゃあ、ちょっと休憩を。今日はこれで終わります。